笑顔咲く街尼崎、みんなの尼崎放送局 FM ブルーム。
こちら阪神南県民センターです。
このコーナーは兵庫県阪神南県民センターの提供でお送りします。時刻は4時29分です。こちら阪神南県民センターですわ。センター実施のイベントなど阪神南地域の情報を皆様にお届けするというコーナーです。県民センターからはいつもの西野室長にお越しいただいております。こんにちは。
こんにちは、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。外暑いですか？
今日、まあ暑いっていうか、まあ、まあ、そのとこまで暑くはなかった。
あ、そうなんだ、
はいはい、
勝手に想像しておりました。暑いんだろうなって思いながら、はい、では今日はお隣さんまたご紹介いただけますか？
はい、今日はですね、兵庫県立芸術文化センター事業部広報課副課長の岡本優子さんにお越しいただいております。岡本さんからは近くセンターで開催されるおすすめの公演についてご紹介いただきます。
はい、岡本さんこんにちは。
こんにちは、お願いいたします。
よろしくお願いします。ラジオ初めてだとか。
はい、初めてです。
ですよね。どうですか今の気持ちは？
YouTube に映るというのを今日まで知らなくてですね。
そうなんだ。
もうちょっと髪の毛ボサボサできて。
何をおっしゃいますやら、美しいです、大丈夫です。
すいません。
はい、よろしくお願いいたします。そんな岡本さん、普段どんなお仕事をされてるんですか？
普段は、兵庫県立芸術文化センターで、音楽事業の広報を担当しております。
なるほど。もうお勤め長いんです？
そうですね、全部でもう20年近くになりますかね。
そう、はい、ずっと芸術文化音楽にね携わっておられるっていうことなんですよね。はいはい、今日はどんなお話ですか？
はい、今日はですね、主に、6月7月に開催されるおすすめのコンサートや演劇公演についてご紹介をいたします。
はい、
はい、実はですね、当初ご紹介しようと思っていたのが、7月の佐渡裕芸術監督プロデュースオペラのこちらカルメンなんですけれども、こちらの公演がですね、発売後チケットがあっという間に売れてしまいましてですね。
あ、そうなんだ、うん、
はい、それがもう8公演で合計約1万5000枚、売れてしまったんですね。なのでちょっと今日はご案内ができないということ。
そうか、本来ならば今日これをご紹介いただく予定がもう売れちゃったんで。
そうなんです。
すごいですね、大人気、さすが佐渡豊さんのオペラ、人気なんですね、
はい、
やっぱね、
はい、このプロデュースオペラは毎年、国際的に活躍しているスタッフですとか、出演者の方々が兵庫に来て、オペラを上演するので、本当に世界的な水準のオペラがここ西宮で見られるということで、大変ご好評をいただいてます。
次回は見たいな、世界的水準のオペラということですもんね、残念ながら、チケットは今お取り扱いがないということですけれどもね。
そうなんです。
次回は、
なので、今年見られなかったという方は、ぜひ来年のオペラをまた夏にやりますので、はい、楽しみにお待ちいただければと思っています。
はい、
また詳しい情報、決まり次第ウェブサイト等で発表していきますので、ぜひチェックしていただければと思います。
わかりました。いや、それがまた楽しみですね。今回はね、ちょっとチケット売れちゃったということですけれどもね、なのでまた違う話題をということでしてね、来年のオペラを見る前にまず芸術文化センターへ行ってみたいという方に今おすすめの公演情報をお願いします。
はい、まずクラシック の音楽の公演では、6月に世界の一流の演奏家の方々が続々来日を予定しています。その中から3つですね、コンサートをご紹介したいと思います。1つ目ですが、尼崎といえば中学高校で吹奏楽が大変盛んだと思うんですけれども、昔吹奏楽部だったという方にも、今やってらっしゃる学生さんにもおすすめしたいコンサートがあります。
はい、
そちらがこの6月4日、木曜日19時、クリーブランド管弦楽団金管50奏 アメリカーナという公演です。
うーん、今ちょっと私もねチラシを手にしていて、クリーブランド管弦楽団少し調べたんですけど、アメリカの5大オーケストラに数えられる名門だそうですね。
そうなんです。その名門オーケストラから今回は、2人のトランペット奏者とホルン、トロンボーン、チューバが各1名、全部で5名の名手の方がやってくるんです。でちなみにですね、このチューバの杉山さんというあの方なんですけれども、はい、この方あのクリーブランドで活躍されていますが、ご出身は兵庫県だそうです。
あ、なんかすごい嬉しい親近感がありますよね。でこの金管楽器の五重奏っていうとどんな感じの音楽になるんですか？
あの金管楽器はあの、華やかで輝かしい音色というのが特徴です。で演奏する曲はですね、まあ、先ほど話題にしましたオペラカルメンの、 あの曲をあの金管五重奏にアレンジしたドラマティックな組曲から、ラテンアメリカのノリのいいリズムが出てくるアメリカーナという曲まで本当にあのバラエティが豊かで、とにかくあの元気になりたいという方におすすめです。
そうなんだ。なんかほら、はい、クラシックというとちょっと難しそうな感じかなって思ってしまいがちなんですが、リズムに乗って楽しめるようなノリノリコンサートなんですかこれ？
そうですね、
すご、はい、ぜひ皆さんこちらもね、注目してみていただきたいと思います。6月の4日木曜日ですね。
はい、
はい、では2つ目にご紹介いただけるのは何ですか？
はい、こちらはですね、まあ、どちらかというとこう静かにじっくり音楽を聴いてみたいという方におすすめです。6月13日土曜日14時からこれちょっと名前が難しいんですけど、マチェイ・スクシェチュコフスキーさんという、ポーランドのチェンバロ奏者が登場します。こちら、当センターでですね、あの大好評の古楽の楽しみというシリーズがあるんですけれども、あの古楽という言葉ご存知ですか？
古楽、
はい、
古い音楽ってことですか？
そうなんです。
あ、そうなんですね、はい、ちょっとあんまり詳しくはっていうかもうイメージでしかないんですが、どんなことですか？
はい、あの大まかに言うとですね、19世紀以前の音楽を当時の楽器を使って演奏する音楽ということになります。でただ古い時代の音楽なんですけれども、聞いてみると意外とその現代の私たちの耳には新鮮で、かえってこう新しく聞こえたりもしてあのする音楽なんです。
一周回って新しいってやつですね。
そうです、そうです。
おー、いいですね、興味深い。で今回はねチェンバロっていうことなんですけども、どんな楽器なんですか？
はい、あのチェンバロはですねピアノよりも、古い時代から使われている鍵盤楽器です。で今回演奏するチェンバロは、1730年に製作されたものをモデルに再現して作られた楽器です。
まあ、でも300年前の楽器とか言うとね、なんかおじいさんが演奏されるんかなって勝手なイメージだったんですけども、お写真見るとマチェイさん若い青年っていうかイケメン、
そうなんです、ずっと
してる、
そうなんです、
素敵。
あの、最近はですね、あの日本でもそうなんですけれども、あの特にヨーロッパでは古楽っていうととてもスタイリッシュなものだと見られていて、あの若い奏者の方もたくさんいらっしゃるんですね。でこのマチェイさんなんと2001年生まれ、まあ、だから25歳か26歳、
最近ですよね、はい、西野さん。そうですね、2001年って
もう本当に若者ですよね。
若者、ヤングなマチェイさんが演奏してくださる、
なんです、はい、けどあのこの方なんですが、3年前に古楽の権威あるあのコンクールで優勝されていて、あの正真正銘のトップ奏者の方なんです。
かっこいい。
でそんな若き天才が300年前の音楽を演奏するんですけれども、それが本当にもう鮮烈で、あの表情が豊かで、あのかっこいいんです。
すごい、聞いてみたくなりました。まあ、でもその初めてチェンバロを聴くっていう方にも楽しんでいただけるんですよね、
はい、
もちろん、
はい、あのやっぱり初めてだとこう、長い曲をじーっと聴くのはちょっと辛いっていう方もまあ正直いらっしゃるとは思うんですけれども、まあ、このコンサートはですね、一曲一曲がまあ比較的短めで、そのバッハとスカルラッティっていうあの違った個性の作曲家の作品を代わる代わる演奏するという、あのプログラムになっていますので、あの古楽の入門ですとかチェンバロの入門というのにはあのぴったりだと思います。
そうですね、じゃあぜひねマチェイさんのチェンバロを聴いてみていただきたいと思います。こちらに関しては6月13日の土曜日ですね、はい、はい。そして3つ目はバイオリンのコンサートですかね。
はい、次はですね、ネマーニャ・ラドゥロビッチさんという方の、はい、リサイタルが、6月27日土曜日14時から開催されます。ネマーニャさんはですねセルビアのご出身で、フランスで活躍をしているバイオリニストです。
はい、またチラシを私も手元に持ってるんですけれどもね、ネマーニャさんちょっとねお写真拝見すると 若干個性的な雰囲気が漂ってますね。
はい、本当にこう聴衆を引きつけるっていう魅力をお持ちの方です。で、当センターには何度か出ていただいてるんですけれども、うん、こう華やかな超絶技巧をたっぷりと聞かせてくれるので、お客様が本当に盛り上がるんです。で、まあ、もちろん派手なだけでなくて、しっかりとバイオリンの美しい音色を聞かせてくれますし、うん、さらに今回ね、コンサートは名曲揃いで、うん、サラサーテのチゴイネルワイゼンという曲、うん、最初の一節、絶対皆さんテレビなどで聞いたことがある曲なんですが
そう、はい、これ私、うん、もうタイトルはちょっとわからなかったんですけど、はい、調べてみたらわかりました。チャラララララララララーみたいな。
そうです、そうなんです。
なんか新喜劇とかによく、
はい、これなんです。
ガーンみたいな時によく使われがちな BGM ですけど、
でもすごく美しいバイオリンの、まあ、その後ももちろん、
う
ん、音楽続きますので、
そうですよね、
堪能していただける楽曲になっています。
なるほど。いや、私もここしか知らないんで正直。西野さん知ってますか？
いや、僕も前編冒頭だけでした
ですよね、はい、全部聞いてみたいなっていう感じがするんですけれどもね、はい、いや、ぜひ皆さんにもね聞いていただきたいと思います。
はい、
はい、
うん、本当で演奏はもちろんですけれども、うんうん、ネマニャさんのかっこいい立ち振る舞いを、うん、見るだけでも特別感があって、うんうん、気分が上がると思いますので、
うんうん、
ぜひ、はい、そうですね、楽しみいただければと思います。
いや、他にはどんな曲をされるのか気になるところですが、これが6月の27日、
はい、
土曜日ということでしてね、今3つご紹介をいただきました。素晴らしい、これどれも興味ありますよね、西野さん。
はい、なんか、ね、本当行ってみたい感じがします、
うん、はい、ねえ、ちなみにですね、 YouTube チャットコメントが来てまして、はい、岡本さん頑張れ
誰
すごいですね、
応援団からのメッセージ来てますよ。で、その方から持ち込みって来てまして、何やろ持ち込みどれについてやったんかな。ありがとうございます、コメント。あと、はい、正春さんというリスナーさんからね、チェンバロの音大好きですと。ありがとうございます。ぜひお越しくださいませ。今3つ公演をご紹介させていただきましたけれども、続いてがお芝居ですね。
あ、はい、はい、うん、次にご紹介するのがですね、タイトルが虹のかけらもう一人のジュリーという舞台なんですが、うん、普通のお芝居とは一味違うエンターテインメント作品なんです。で、出演するのがですね、この戸田恵子さんで、皆さんご存知だと思いますが、あ、はい、俳優としてだけではなく、うん、声優としてもおなじみだと思いますし、
そうですね、アンパンマン、
そう、
ね、
そうなんです、うん、で、歌も素晴らしくてですね、ミュージカルでもご活躍されています、うん、で、そんなもう万能エンターテイナーの戸田さんの魅力を存分に生かす舞台を、うん、三谷幸喜さんが構成演出したのがこの虹のかけらなんです。
すごい豪華なコラボレーションですよね。まあ、でも三谷幸喜さんといえばね、映画とかドラマでも本当に面白くて素晴らしい作品をたくさん作られておりますが、この虹のかけらってどんなお話なんですか？
はい、オズの魔法使いという、うん、1939年の映画でドロシーの役を演じたジュディ・ガーランドという人をご存知でしょうか？虹の彼方にとか、
うん、
オーバーザレインボーって、うん、まあ、英語ではタイトル言いますけれども、うん、その曲で、まあ、ピンと来る方もいらっしゃるかもしれません、
はい、
で、このジュディ・ガーランドという人なんですが、この映画で全世界のアイドルになって本当にハリウッド黄金期の大スターになるんですけれども、まあ、その分ですね、浮き沈みの激しい壮絶な人生を送った方なんですね。
うん、そうなんだ。
で、そんな彼女に専属の月日、代役兼付き人ということで寄り添っていたジュディ・シルバーマンという人、女性がいるらしいんですけれども、うんうん、この舞台ではそのジュディ・ガーランドの人生がジュディ・シルバーマンの視点で描き出されているということなんです。
あ、そうか、だからこのサブタイトルのもう一人のジュディっていうのはそういうことだったんですね。
そうなんです。
この舞台には音楽も入ったりするんですか？
はい、3名のミュージシャンによる生演奏がありまして、うん、虹の彼方にをはじめジュディ・ガーランドが歌った数々の名曲をバックに、戸田さんによる歌、お芝居、語りと多彩な表現によって物語が進行していきます。
うん、虹の彼方にっていうと、先ほどご紹介があった映画、ま、オズの魔法使いで使われるサムウェアオーバーザレインボーっていう名曲ですよね。
そうですね。
にゃーにゃーにゃーにゃーにゃーにゃー、合ってる？あれ？
そうです
なんでにゃーって言ったんでしょう、私は。 で猫語で歌ってしまいましたけれども、うん、でこの舞台はニューヨークでも上映されているということなんですね。
そうなんです。あの、うん、もともと2018年に戸田さんの還暦記念としてあの三谷さんが作られたそうなんですけれども、その後再演を重ねてあのおられまして、2024年にはあのニューヨークのカーネギーホールでも上演されて絶賛されているそうです、
うんうん、
でこのカーネギーホールという場所があのジュリー・ガーランドが1961年に伝説的なライブを行った場所でして、で、うん、戸田さんもここで公演した時にそのジュリーの神がかり的な何かを感じたとコメントしてらっしゃいます、
すごいな。これはぜひ見ていただきたいと思いますけれども、でもすいません、私虹の彼方にをちょっと間違ってたような気がします。え、ちょっと待って、にゃーにゃーにゃーにゃーにゃーにゃーにゃーにゃー、
あ、合ってます、
合ってるよね。あ、よかった。なんか今間違ったんじゃないかなって思って不安になってましたけれども、まあ、その舞台がねこの夏西宮で見られるということなんですね。
あ、そうなんです、うん、あの兵庫県立芸術文化センターでの公演はこちら3回ありまして、日時が7月24日の金曜日の18時と、25日土曜日、26日日曜日のそれぞれ13時となります、
うん、これはぜひ皆さんご覧くださいませ。ということでね、岡本さんからおすすめの公演情報をいただきましたけれども、そしてあの先月ご紹介いただきましたあの付属オーケストラの来シーズンの投資券が5月末まで販売中ということで、こちらも要チェックですよね。
あ、そうですね、
うんうん、
はい、あの兵庫芸術文化センター管弦楽団通称パックオーケストラの9回投資券が現在予約受付中です、
はい、
今年の9月から来年の8月まで、全9回の定期演奏会を同じ曜日同じお席で楽しめる投資券となっております。
これすごいお得だなと思ったんですけれども、うん、毎回チケット取らなくていいっていうのはすごい便利ですよね。
そうですね、うん、あの投資券をご購入いただければもうあとは年に9回のお楽しみを待つだけということに、うん、なります、
はい
はい、あのパックはですね世界各地から集まった若手を音楽家によるオーケストラで、あの指揮者の佐渡豊が芸術監督を務めています、
うん、
9月からの来シーズンも世界的な指揮者やソリストを迎えて名曲から日本初演の作品まで幅広いプログラムをお楽しみいただけます、
うん、
さらにあの投資券なら1回ずつ買うよりお得にあのご鑑賞いただけるんです。
うん、そうですよね。それでそれだけ充実した内容でお得に楽しめるっていうのはもう本当に嬉しいことですよね。
ですね、うん、はい、あの9回投資券は5月末までの販売となっていますので、気になる方はぜひお早めにあの兵庫県立芸術文化センターのウェブサイトをご覧いただければと思います、お電話でのご予約とお問い合わせは、芸術文化センターチケットオフィス0798-680255までお願いいたします。
はい、岡本さんどうもありがとうございました。今日最後のねその投資券も含めたと公演各公演などにつきましてはね、またホームページをね、はい、ご覧になっていただければと思います。たくさん今日はねご紹介いただきましてどうもありがとうございました。
ありがとうございました。